ESK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48。 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回で第80回になるかと思います。前回に引き続き、今回も大の大冒険の、漫画原作の方ですね、アニメの話もちょこちょこ入れますけれども、そちらの話を、ゆるゆるとやっていきたいと思います。前回もお話ししましたけれども、大の大冒険非常に大長編な上にですね、僕が詳細に1話ずつね語っていきたいなっていう気持ちなので、かなり長く続くことが予想されますので、基本的に大の大冒険に興味がない方は、半年ぐらいは、聞きに来なくて大丈夫という状況になっております。でも大の大冒険本当にいい漫画なんで、知らない方もですね、ぜひ暇つぶしにですね BGM 代わりというか子守歌代わりに流しといてですね、ちょっとでも引っかかるセリフとか場面があったらぜひ原作に触れてほしいなという気持ちで、独り言を話しているという、ことになりますんで、よろしくお願いいたします。はい、では、早速ですね、前回の話の続きからですね、ハドラーがデルムリン島に直接赴いて、元勇者のアバンですね、アバン先生と、戦って、で結局アバンがメガンテに失敗して、ハドラーだけが生き残って、でその生き残ったハドラーとダイが戦って、ダイが、竜の紋章ですね、ドラゴンの紋章を覚醒させてハドラーを撃退したところで、いよいよデルムリン島を出てダイとポップが、大冒険の旅に出るぞというところで、ちょうど区切りのいいですね、連載開始第10話と、前回でも説明しましたけれども、アンケート結果が悪ければここで終わってたよというところで、お話が終わってました。で今日はですね、その続きですね、大冒険に出た後ダイとポップが、仲間と出会って、で最初の強敵と戦うあたりですね、今日こそですね、ちょっとクロコダイン戦の決着のあたりまでは喋、りたいと思っております。で、前回のちょっと補足なんですけれども、10回で終わってもいいように、話の持ってき方とか区切りを考えながら、原作の三条陸先生は作ってたという話をインタビューとかでもしてるんですけれども、やっぱりですね、作りがそういう意味では非常に豪華で出し惜しみしてないなと、当たり前なんですけども、当時の黄金期のジャンプの中で様子を見てたり、出し惜しみをしてる余裕って基本的にどの漫画家もなかったと思うんですよね。でそれはね、後発組というか、もう黄金期真っ只中の中で、本来はね、一発ネタの、ゲーム原作の企画ものとして始まった大の大冒険っていうのは、その辺はかなり編集部の中でも軽く見られてたというか、こんなゲーム原作の企画ものを連載に持ってくんですかと、こんだけ重厚な連載陣の中にそんなポットでの、原作も漫画家も新人レベルの、実績のないやつを、新連載として入れてしまうのかという声も編集部には少なくなかったという話も聞きますんで、そういった声がある中でですね、ある意味逆境の中で、三条陸先生はね、逆にそのゲームの、ドラゴンクエストの方に下駄を履かせてもらって、やらせてもらってた漫画だったっていう負い目というかね、そういうプレッシャーもあって、結局あなた の書いてる、作ってる漫画っていうのはドラクエあっての漫画なんでしょという冷ややかな、そういう評価とかね、目線も感じながらの連載だったということも言ってるので、そういったプレッシャーの中でですね、やっぱりその10周で打ち切られないためにはどうすればいいかというところで、前半はその勇者の家庭教師という話で、連載の核になる部分のところの話をしつつ、その10話の後半ですね、そちらの方ではもうラスボスと、当初は見られていた魔王を、直接勇者の、討伐に赴かせると、しかも単独でというところで、かなり異例中の異例の、ストーリー展開だったわけですね。通常の連載漫画だったら まあ、最初の幹部なり、強敵なりを出して、そこと決着がついておしまいぐらいのペースだと思うんですけれども、もういきなりラスボスクラスというかね、この時点では敵のラスボスとみなされてた魔王ハドラーが単独でデルムリン島に来て、しかも元勇者のアバンと、戦いになるというね、非常に盛り上がりやすいストーリー展開ということで、まあ、ここでやっぱり勝負を一つかけてたのかなというところが伺い知れる、まあ、ストーリー展開だったなと思いますね。で、今日話すところはですね、その最初の山を乗り越えて、じゃあいよいよこの連載を続けられるというところが決まって、じゃあ次の展開どうするかっていうところですね。で、三条陸先生は最初にもうある程度筋道を立てて、それに沿って作っていくっていうタイプの原作者のようで、行き当たりばったりでね、その週その週の盛り上がりだけを考えてるんではなくて、もう最初からその6軍団とかの構想だとか、そこに至るまでの過程っていうのはある程度決めて連載をスタートしてたみたいで、まあ、10日で、最初の10週の壁を乗り越えたということで、いよいよここからは、6軍団との戦いというところで一個ずつ、まあ、壁を乗り越えていくというところのストーリーが始まっていくわけですね。で、第11話にあたるところですね、魔の森のマームというタイトルの話ですけれども、まあ、ここでですね、デルムリン島を出て、まあ、航海、ちっちゃい船でしたけども、ちっちゃい船にダイとポップが乗って、航海を経て、で、デルムリン島から、新しい大陸ですね、そのロモスの国がある大陸の方にたどり着いて、でロモスに向かうんですけれども、ロモスに、行ったことがあるダイはですね、全然方向音痴というか地理関係がよく分かってなくてですね、手書きの地図があるんですけれども、漫画の中で示されるんですけれども、結局ですね、この地図が全く役に立たない地図で、魔の森と呼ばれている森の中を何日も何日もさまよってるという状況で、確か漫画の中ではもう3日もさまよってるみたいなセリフもあったと思うんですけれども、ここでね、ちょっと劇中の経過時間の話についてちょっと触れとくと、まあ、これ最初に前回の時に言っとけばよかったかもしれないんですけども、大の大冒険って、まあ、知ってる人は知ってるんですけれども、実はその物語の始まりから、終わりまでですね、ラストまでの期間が非常に短い話として有名で、劇中時間でわずか3ヶ月ぐらいの物語なんですね。で、これって割とジャンプの漫画ではありがちで、とにかく休息、ろくな休息もなく、次から次へと襲いかかってくる敵をバッタバッタとなぎ倒し、ラスボスまで駆け抜けるっていうのが、まあ、ジャンプ漫画ではありがちな展開であって、まあ、セイントセイヤとかも男塾とかも、まあ、他のね、そのジャンプ漫画ドラゴンボールとかもそうですけど、意外なほどね、その年月が経ってないんですよね。まあ、ドラゴンボールなんてのは割と年単位で時間が経過したりもしてるんですけれども、セイントセイヤとかね、あの辺はね本当に短い話なんですよね。で、あとジョジョとかもそうですね。いずれジョジョの話もしますけれども、ジョジョの第3部とかも数ヶ月の話ですし、ジョジョの第5部とかはね、わずか2週間あるかないかぐらい、10日ぐらいだったかな、ものすごい短い話なんですよね。ただ連載期間は何年もあるんで、読者の方とはちょっと感覚が違うんですけれども、劇中時間でいうと本当にわずかな時間しか経ってないみたいなね、1日に何度も戦ってるとか、わずか1週間の間で何回も死にかけてるみたいなね、そんなのがまあ当たり前なのがジャンプ漫画なんですけども、まあ、その例に漏れずですね、まあ、大の大冒険も実は全体を通してわずか3ヶ月ぐらいの期間の話だということで、まあ、公式の、ね、ガイドブック、私実は先日手に入れてまだ読み切ってないんですけれども、まあ、そちらの方にも、実はこの劇中時間がかなり短いんだよというところがいろいろ解説されてますね。で、まあ、おおよそですけれども、今の話が、その冒険に出てから何日目かっていうところを、まあ、ちょこちょこ私も話に入れていこうと思うんですけれども、この魔の森のマームの話ですね、デルムリン島を出発した日を出発した日を、まあ、1日目と、換算すると、この魔の森がある大陸に上陸するまでにかかったのが、まあ、大体2日から6日ぐらい、5、6日、まあ、4、5日かかって、この大陸についてると。でさらに3日ほど魔の森をさまよい続けてるっていうセリフがあるんで、ここでまた 2、3日経過してるということで、もう冒険の旅に出てからここまで魔の森で、マームに出会うまでで大体1週間から9日ぐらい、9日目ぐらいに合ってるという計算になるみたいですね。 で、まあ、デルムリン島の特訓が、3日目で中断しちゃったんですよね。結局、勇者の家庭教師っていう、その名乗りで、アバンがデルムリン島に現れて、で、スペシャルハードコース1週間で勇者にするっていう特訓を始めて、3日しか結局特訓ができなかったということで、まあ、物語の始まりという意味では、その、魔王が復活してデルムリン島にアバンが現れて、ハードコースの特訓を始めるってとこを1日目とすれば、これにプラス3日ぐらいという感じの計算もできるので、まあ、マーブにあったのはその、物語の第1話から換算すると、まあ、12日目ぐらいと、まだ2週間経ってないぐらいということで、びっくりするぐらい時間経ってないんですよね。まあ、アバンとそのポップとダイの、その特訓というか修行がわずか3日間しかなかったっていうところも、まあ、非常に何て言うんですかね、短すぎるというかね、それでその師と弟子っていう風になっちゃったりとか、すごい強い絆で結ばれてしまってるっていうのもちょっと違和感あるんですけれども、まあ、この辺のねスピード感は原作の三条陸先生も割と意識してたとこみたいで、原作者に対して、その三条陸先生に対して編集の方からもちょっとスピード早すぎんじゃないっていう風に言われたこともあったらしいんですよね。要はもうちょっとスピード落とした方がいいんじゃないと、あまりにも展開が早すぎるし、その日にちの設定がタイトすぎるっていう指摘を受けたこともあったらしいんですけど、結局その三条陸先生からするとこのスピード感が大事なんだということで、もたもたその展開がもたつくよりは、次から次へとこう場面が転換して話が進んで、キャラクターたちがぐんぐん成長してくるのが、していくのがいいんだという信念があって、まあ、これはあえて意識してスピード感を持って進めてたという話もインタビューとかで言ってるんで、まあ、これは非常に狙ってやってたことなんじゃないかなというふうに思いますね。で、話を戻すとですね、この魔の森のマームですね、結局その魔の森のその迷路みたいな中でずっと道が分からなくてさまよってたそのダイとポップは、その森の中で出会った少女でミーナって子がいるんですけれども、まあ、この子を助けて、感謝されるんですけれども、村に連れてってほしいって頼まれるんですけれども、実は二人とも自分たちも迷子なんだっていうことを言ってがっかりされちゃうんですよね。で、そこで会話してるところで倒したと思ってたリカントっていう狼男みたいなモンスターですね。あれにまた倒しきれてなくて、実はそれに再び襲われそうになったところを、助けてくれる謎の人物が現れて、でこのね現れた時のセリフがまたちょっと特徴的というかね、印象に残るセリフで、爪が甘いね魔法使いくんみたいな感じでね、リカントを倒し損ねたのはそのポップが使った魔法だったんですよね。何の魔法だったかちょっと忘れちゃいましたけど、魔法で倒したつもりだったのが倒しきれなくて、危うくその逆襲に遭いそうになったところを、助けてくれたと。でその助けに来てくれた、人物にそういう風にですね爪が甘いと指摘されてカチンときたポップがですね、何なんだおめえはと、いうことで、詰め寄って、胸をつかむんですけれども、そこのところでですねその胸がプニャンと、いう効果音で、表現されてますけれども、要は柔らかかったと、いうことで、それに対して何すんのよこのスケベって言って思いっきり張り倒して出てきたのが、この後ですね仲間になる僧侶戦士のマーブという、女性キャラなわけですね。で、最初の出会いが最悪で、まあ戦闘の仕方が甘いという指摘されてカチンときたポップも腹を立ててるし、胸を触られたマーブも、スケベ野郎だということで腹を立ててるということで、お互いにちょっと第一印象最悪という状態のまま、まあ一応ねその少女のミーナを助けてくれたっていうことで、自分の村にお礼ということで連れ帰って、でそこでまあお礼も兼ねて、歓待するんで泊まっていかないかということでマームが勧めるんですけれども、まあ、さっきのねそのスケベで張り倒されたっていう恨みもあって、まあ、ポップはですね、それは、断って早くさっさとロモスに行こうぜというふうに大に耳打ちするんですね。ところがですねこのセリフが全部丸聞こえになってて、またねちょっとポップの言い方がすごいトゲのある言い方なんですよね。こんなその村のもてなしなんか比べ物になんないんだから、王宮のもてなしの方がいいに決まってんだから、さっさとこんな村に泊まってないでロモスに行こうぜっていう風に言うんですね。でそれが聞こえたマームは、そりゃすいませんねと、こんな村のもてなしじゃそりゃ王宮のもてなしには太刀打ちできませんよみたいな感じで、こっちもこっちでカチンとくるわけですね。で、まあそのカチンときたついでにですねマームが まあさっきみたいな腕前じゃね、どうせその魔の森に行ってもモンスターに食い殺されるのがオチだよということで嫌味を言うわけですね。で、そう言われたポップもまたこれはこれでカチンときて意固地になってですね、もう意地でもね、あの森を抜けると。こんな村に泊まってないでさっさとロモスに行くぞっていうことで、まあ、台を引きずりつつですね、あの村を立ち去るという場面になるわけですね。ところがその2人が立ち去った後に、2人が忘れてったと思われる袋が置かれてるという描写があって、これが後の伏線になってます。で、結局ですね、そのまあ事実上そのマームと喧嘩別れしたような感じで魔の森に戻ったんですけれども、やっぱりダイとポップが魔の森が抜けられなくてずっとさまよってるわけですね。で、そのさまよってる二人をですね、あの監視用の悪魔の目玉っていうモンスターが、見つけてですね、ハドラーに報告するわけですね。今魔の森にダイと、魔法使いが二人でさまよってるのを見つけましたということで、その報告を受けたハドラーは、この二人はおそらくロモス城に行くつもりなんだろうということを、推察してですね、あのテリあたりはそのロモス城のあたりは獣王クロコダインのテリトリーだということで、悪魔の目玉にその獣王クロコダインを呼び出すようにというふうに命じるという場面で、この、ま、あのお話は終わりという感じになります。で、次の話ですね。獣王クロコダインということで、前回のね、ラストでその獣王クロコダインを呼び出すということで名前が出てきた、通りですね。ここで初めてあの六軍団長の一人である獣王クロコダインの、紹介編みたいなとこですね、ここはね。非常に短いというか、ストーリー的にはあまり進んでない、話になります。で、ネイルのくる、あの、まず、ネイルの村のシーンから始まって、ネイルの村のその、村に忘れられた袋ですね。そこからは、ゴメちゃんが実は、出てきてて、ゴメちゃんは実はそのデルムリン島を出る時からその袋の中に隠れててですね、ダイとポップに黙って、そのままついてきてたということで、ここで初めてそのついてきたってことが判明するわけですね。で、そこで行われた会話で、まあ、マームが実はですね、そのモンスターが、バッコするその魔の森から、村が襲われないようにずっとその守りについてたと、マームがその村の、平和を守るために必要な、人間であるという立ち位置がここで説明されるという展開になります。で、場面は変わってですね、悪魔の目玉を使って、まあ、洞窟の中で居眠りをしてた、クロコダインを呼び出すんですけれども、ハドラが、ただハドラがそちらに大勇者のダイが向かったから、ダイの始末をしろと命じられても、クロコダイン全然やる気ないんですね、この人。あまりにも自分が強くて、敵が全然物足りないっていうことで、そのロモス城の攻撃も全部その部下の百獣魔団に任せちゃってて、自分は動かなくてもこんなのほっとけば勝手に落ちると、そんぐらい弱くて手応えがないっていうことで、ずっと洞窟で眠ってんですね、この人。だから後々のね、武人キャラのクロコダインのキャラを知ってる身からすると、この初登場の時のね、敵が物足りないから俺は戦わないよっていうのは、なんかちょっと違和感があるような感じもしますけれども、まあとにかくその歯ごたえのある敵じゃないと俺は戦わないというところが非常に強調されてる登場シーンになってます。ところがその一度は断るんですけども、ハドラーに、ただの子供だっていうふうに言い返したクロコダインに対してですね、ハドラーが、いやそんなことねえぞと、あいつはただの子供じゃないと、俺も敵図を負わされたんだっていうことを説明すると、クロコダインの表情が変わるわけですね。あ、なるほどと、魔王のその魔軍司令のハドラーに、敵図を負わせるほどの強敵なのかと、これはちょっと見た目で見くびってたかもしれないということで、がぜんクロコダインがやる気になって、じゃあその使命は受けた、俺に任せろということで、ようやく、クロコダインがやる気になるというところで、また場面が転換して、魔の森で、ライオンヘッドっていうモンスターがいるんですけども、この時点での、ダイとポップにとってはめちゃくちゃ強敵のレベルが高いモンスターということになるんですけれども、まあ、それを回避しようと思ってたんだけれども、 大声を出しちゃいけないって言うんだけども、結局声を出してライオンヘッドに遭遇して気づかれてしまって、追っかけられて逃げ惑うという感じの場面になって、ちょっとギャグ調の場面になって、その騒ぎですね、その魔の森を逃げ回ってる、2人とライオンヘッドのその物音で、何かが起きてるというふうに、マームが気がつくというシーンでこの話は終わります。で、その次の話ですね、獣王の雄たけびという話ですけれども、ライオンヘッドにずっと追っかけ回されて、結構ピンチだったんですけれども、そこにですね、あの獣王クロコダインの雄たけびがこう森中に響き渡って、それまで2人を追い詰めてたライオンヘッドが怯えて縮こまるんですね、その雄たけびに。で、この雄たけびだけであの凶暴で高レベルなライオンヘッドが怯えるんだから、この雄たけびの主はどれだけ強いんだということで、ポップとダイが身構えるわけですね。で、その場に、獣王クロコダインがついに現れて、で、ついに見つけたぞということで、2人に初めて対面するんですけれども、ポップはですね、当初ですね、あのハドラーの手下だっていうことで、ハドラーなんていうのはね、確かに強かったけれども、さっきダイがさっきってかついこの間ですね、ダイが撃退したんじゃないかと、ダイで撃退できたハドラーの手下のお前なんか、大したことないっていうふうにポップは見下すんですね。この頃ポップっていうのは割と自信過剰で軽薄で非常に情けないキャラとして描写されていて、この時点でもですね、相手の力量をちゃんと見極められないっていう未熟さがあるんですね。で、虚勢を張ってるっていう部分もあって、結局その最初はビビったけれども、所詮お前なんかハドラーの手下だろと、一度はダイに撃退されたハドラーの手下なんだから、お前ハドラーより弱いんだろっていうことで、見下す態度を取るわけですね。ところがですね、ダイはあのポップの言動を脇で見てて、お前何もしてなかったじゃんかと、要はそんな偉そうに言ってるけど、ハドラーと必死に戦って撃退したのは俺であって、お前脇で何もしてなかったじゃんかって心の中でツッコミを入れるんですよね。で、この時点ではやっぱりですね、そのポップのその軟弱な態度とか、割とそのなんていうんですかな、軽い態度、軽い言動に対して、ダイがたびたびツッコミを入れるっていうシーンが、この後結構繰り返されていて、これわざとね、三条陸先生もやってたっていう風に言ってるんですけども、要はいかにそのダイが頑張ってるのに対してポップがいつもなんかこう逃げ回るというかね、立ち回りがある意味卑怯というかね、臆病者で、だけど、自意識だけは過剰で、自信だけはところどころ見せるんだけれども、実力はあんまりないみたいなね、そういうちょっと情けないキャラだっていうのを強調するような描写になってますね。で、その見下してきたポップに対してですね、クロコダインは挑発するわけですね。じゃあお前どんだけ強いか見せてみろよみたいな感じでね、挑発するんですけれども、その挑発に乗って、ポップがメラを放つんですね。じゃあ俺の呪文食らってみろっていうことでメラを打ち込むんだけれども、あっさりですね、クロコダインのブレスだけで、息だけで、そのメラはかき消されてしまって、でしかもクロコダインの持ってる真空の斧っていうでかい斧があるんですけども、この斧が一振り、されて、避けたところにですね、岩のところにすっごい大穴が開くという描写がされまして、要はこの一撃食らったらひとたまりもないっていうとんでもない攻撃を見てですね、それを見た瞬間にポップ逃げ出すんですね。あんだけ大口叩いて見下してたくせに、自分の呪文がブレス一つで跳ね返された上に攻撃で岩に大穴開けられたのを見て、ポップがもういきなり逃げ出すんですね。で、それぞれ得意とする技においてはハドラー殿を上回る力があるから軍団長を任せられてるんだぞっていうことを、クロコダインは言うわけですね。要はハドラーより弱いから下についてるんじゃなくて、逆なんだと、その個々の得意な分野ではハドラーを上回る実力を持ってるから六軍団長に指名されてるんだよってことをここで強調するわけですね。だからこれから出てくる六軍団長も、単なるそのハドラーの下っ端ではなくて、部分部分ではハドラーより強いやつらがこの後いっぱい控えてんだぞっていうことをここでね、クロコダインのセリフを通じて、読者に対して説明してるという場面になります。で、真っ先にね、自分を置いて 逃げ出したポップを見て、ダイはね本当にがっかりするわけですね。ポップそりゃないよっていう感じでね本当に呆れ返るんですけれども、そうなんですよね。ポップってもうこの後ね、私もこのストーリーの説明しながらそのポップのキャラの変遷っていうのにはね折に触れて話してきますけれども、本当にこのね最初のクロコダイン戦の終了までのポップっていうのはもう鉄尾情けないキャラっていう描写がされていて、で実際言ってることもやってることも本当にね読者の神経とあと主人公のダイとか、後々仲間になる、マームの神経を逆なでするようなねセリフとか態度をずっと取り続けるんですよね。で有名な話なんですけれども、当時のねこの時点では編集ではなかったのかな、その読み切りの時点で原作の三条先生と稲田先生を指名して、企画を作って、で、読み切りを書かせた鳥島和彦さんですね。名編集のドクターマシリトさん。この人が、言ったらしいんですよ。要はあまりにもポップが軟弱で、読者の神経逆なでするキャラなんで、こいつ殺そうぜって、早く殺そうぜって言ったらしいんですよね。こいついらねえよと。イラつくだけだから、この漫画にとって不要なキャラだから早く殺せって、三条陸先生に言ったらしいんですよね。で、ところが、これ、後でまた説明しますけども、三条陸先生はこれはもう最初から狙ってやってるんだと。要はですね、このポップっていうのは、最初は徹底的に情けなく書く必要があるんだと。読者にも嫌われるくらい、ひどい、情けない、ダメキャラとして書かないと、後々の展開につながらないんだと。だから、今は徹底的に情けなく書いてるんだと。だから、殺したくなるくらい、編集として殺したくなるぐらい、読者としてもうこんなやつ嫌いだ、見たくないって言われるぐらい情けなく、今見えてるんだったら逆にこれは成功なんだと、そういうふうに見えるように今書いてて、まさに今準備中なんだと。で、その時、鳥島さんに三条さんが説明したのは、読者がね、驚く展開を見せたいんだと。で、この意外性を見たくないですかっていうふうに鳥島さんを説得して、で鳥島さんはああそれは確かにいいなということで、じゃあそれでやってみろということで、その時は殺すって話はなくなったっていうエピソードがあって、だから三条陸先生はもう最初からこのポップというのはもう徹底的に最初は情けなく書くっていうのを決めてて、まさに狙い通りの、反応というかね、印象を植え付けることに成功したわけですけど、僕もねこのクロコダイン戦であんだけ大口叩いたのに真っ先に台を置いて逃げ出したポップを見た瞬間に、なんだこいつって思いましたね。もう本当にこいつ嫌いっていう感じで、ここまでねその味方キャラで情けない上にそれを恥とも思わずに言い訳しながらやっちゃうキャラっていうのは非常に珍しかったですね当時で。この後もねここまでひどいキャラっていうのはそうそういないんじゃないですかね。それくらいこのポップの存在っていうのは当時としてもこれ今までの歴代のその人気漫画見ても得意な存在だと思うんですよね。だからこそ後々のそのポップの成長とか勇気のある発言が輝いてくるわけですけども、当然その先の姿なんて誰も知らないし、この時のポップしかみんな見てないわけで、僕も含めてね、当時の読者は当然ねこのポップ大嫌いって人多かったと思いますね。で、話を戻すとダイもそりゃないよって嘆くし、クロコダインもある意味呆れるわけですよね。で、その逃げながらですね、逃げながら話してるそのポップのセリフがまたかっこ悪くてですね、すまねえダイ、おめえもうまく逃げろよって言いながら逃げるんですけれども、結局逃げてる途中でまたさっきクロコダインが乱入したことによってうやむやになってたライオンヘッドにまた遭遇しちゃって、で、例のあれですよ、稲田先生お得意な鼻水を垂らしながら逃げるっていう超情けないポップがここで出てくるわけですね。だから あのクロコダインから逃げ出した上に、逃げ出した先でさらにライオンヘッドに会って鼻水垂らしながら逃げるポップっていうね、もう徹底して情けないキャラとして書かれて、もう本当にねこの時点でポップの評価って最低まで落ちてますね。はい。で、ここでですね、一人残されちゃったダイは、当初はね、ポップと協力しながらそのクロコダインと戦うつもりだったのに、真っ先に逃げ出されちゃって、もう一人で戦うしかないっていう風に、ここはもう、腹を決めて、ダイは退治するわけですね、クロコダインに。で、クロコダインの攻撃をずっとかわしながら様子を伺うんですけれども、このままだともうクロコダインの攻撃をかわしきれないと、判断して、ダイは覚悟を決めてですね、アバン流刀殺法の構えを取るわけですね。そうだ、あのアバンが俺の先生だっていうことで、言い返すわけですけども、それを受けたそのクロコダインのセリフがですね、アバンの使徒というわけだなっていうことでニヤッとしてこの話は終わるわけですね。で、劇中を通じてそれまではそのアバンの弟子とかっていう呼び方はされてたんですけども、多分ですけど僕の知ってる限りではそのこの後ずっと作中で使われてくアバンの使徒という呼び方ですね、これが、初めて使われたのがおそらくこの場面だと思うんですよね。それまでは、アバンの弟子っていう呼ばれ方しかされてなかったのが、敵方のクロコダインのセリフとして初めてアバンの使徒というわけだなっていうことで、まあ正式に呼び名が、使われたというところで、まあここが割とその記念碑的というかですね、アバンの使徒という言葉が初めて使われたというところで、非常に重要な場面になってるんじゃないかなと思いますね。でジャンプコミックス2巻はここで終わってまして、巻末コメントは1巻の堀井裕二に続いて、ドラゴンクエストのプロデューサーだったそのエニックスの千田幸信さんですね、この方が巻末コメントを書いてます。で次ジャンプコミックの3巻ですね、集えアバンの使徒ということで、まあ、先ほどの話のラストで使われたアバンの使徒というのが、ここで、タイトルに使われているということで、まあ、三条陸先生もアバンの使徒という言葉をここで、印象的に使っていくということを、まあ、タイトルにも使っているということで、今後はこのアバンの使徒という言葉を押していくというのを、まあ、はっきり、示しているところかなと思いますね。で、結局そのダイが構えたアバン流刀殺法の構えですね、ここから放った剣技が、大地山を放つんですけれども、結局ですねこの大地山はクロコダインの手にはめた装甲ですね、鎧を、割る程度にとどまっちゃうわけですね。で結局クロコダインっていうのは非常に鋼鉄の、ような固い防御力を誇る強敵なので、大地山程度ではやっぱりダメージを与えることができないんですね。で、反撃として、そのクロコダインが持ってる真空の斧ですね、これはですね攻撃力が強いだけじゃなくて、まあ道具として使うという、まあ、ゲーム的な言い方で言うと道具として使うことで、バギの呪文の効果があるということで、まあ、漫画の中では真空呪文というふうに表現されてますけども、そのバギの効果を使われてですね、力でもかなわないし、このバギを使われることによって癖に陥るわけですね。で、ダイはこのまんまその真正面で勝負してはかなわないということで、今度はスピードで勝負だということで、力ではなくスピードで勝負ということで、開破山を、食らわせようということで、それを狙って開破山を放つわけですね。漫画的にはね、そのクロコダインの斧の攻撃で一瞬真っ二つにされたかのような描写がされるんですけれども、実はそれは残像であって、残像を残していたダイは、空中から蹴りを放つということで、一撃とりあえず反撃することができるわけですね。で、蹴りを食らわされたクロコダインは激高するということで、いよいよその、クロコダインとダイの戦いが、本格的に始まるというところで、場面転換して、魔の森で、ライオンヘッドから逃げ回ってる、ポップの場面になるわけですね。で、先ほどのその騒ぎを聞いて、マームが実は魔の森に向かっていて、でライオンヘッドから逃げてる、ポップとバッタリ鉢合わせするわけですね。この後標準装備になるハンマースピアっていう武器を持ってるんですけれども、 槍みたいな、形状になってて、もう片方がなんかそのハンマー状になってるような武器になっていて、まあハンマースピアっていうだけあって、槍とハンマーを兼ねてるような武器なんですけども、まあこれを使ってライオンヘッドを叩いて、ライオンヘッドを撃退するわけですね。で、それを見てポップはこいつめちゃくちゃ強えなと、いうことで、ビビるんですけれども、で、まあ助けたマームはですね、一体どうしたんだということで説明を求めるわけですね。で、ポップは、実はさっき魔王軍の軍団長に襲われて、慌くって逃げてきたというふうに説明するわけですけども、じゃあ、一緒にいたダイはどうしたのというふうに聞かれてですね、見捨てて逃げてきたのかと、問い詰めるわけですね、マームが。そこにですね、その質問に対してポップはですね、非常に説明しづらいような何とも言えない表情で答えらんないんですよね。要はそれに答えちゃうと自分が情けないことをしてきたっていうのを認めちゃうことになるんで、黙ってるんですよね。黙って答えらんない。で、そこのところにまたさっき殴って、追い払ったライオンヘッドが再びまた襲いかかってくるんですけれども、マダンガンを使って、メラのような威力の銃で、またライオンヘッドを追い払うことにマームが成功するわけですね。で、その時に、マダンガンを取り出した時にですね、胸元から、実はアバンの印が出てきて、それを見てポップが驚くわけですね。で、それアバンの印じゃねえかと、要はそのマームがここで初めてアバンの弟子だった、使徒だったっていうことが判明するっていう、まあ、シーンになるんですけども、まあ、ここでもですね、相変わらずギャグが入って、そのアバンの印が胸元に垂れてたんで、そのアバンの印を掴む拍子にですね、思いっきりそのマームの胸を揉んでしまうというギャグが入って、それでボコボコにぶん殴られるという、まあ、セクハラシーンが入ってて、まあ、アニメの方ではちょっとこの辺は割とそのなんていうんですかね、マイルドな表現にはなってましたけれども、まあ当時のね、この90年代前後の少年漫画って割と胸を揉むとか尻を触るとか、裸を見ちゃうとかね、そういうセクハラシーンって割と多くて、まあこのドラクエ大の大冒険でも割とよく出てくるシーンですね。だからこの辺は一昨年2年間にわたって、まあアニメ化されてた方、今の令和アニメですね、令和版の、大々のアニメの方では、割とマイルドな表現になってたりカットされてたりというシーンが結構あるという印象ですね。はい。で、まあこのギャグシーンの後ですね、ちょっとその辺の、ダイを置いて逃げてきたのかどうかっていう確認のところがうやむやのまま、まあダイとクロコダインの戦闘シーンに戻って、で、クロコダインがですね、怒って、いよいよ本気を出すぞっていうことで、まあ真空の斧の効果でバギを放つ瞬間に、まあ、ダイがですね、開破山を放って、で、まあ、クロコダイの胸に傷を負わせることについに成功するわけですね。で、人たち浴びせて、まあ、クロコダイがひるんだところに、今がチャンスだということで飛び込んできたダイをですね、先ほどそのメラを跳ね返したブレスですね、ヒートブレス。これを使って、撃退するという、展開で、クロコダインが、窮地を脱すると。いうところですね。で、ヒートブレスで、動けなくなってしまったダイにとどめを、刺そうと、した時にポップとマームがさっき一悶着あったんですけども、おそらく事情を聞いてですね、助けに現れるんですけれども、クロコダインは真空の斧のバギの効果で、足止めをするというところでダイに近づけさせないわけですね。その状況を見てですね、マームがマダンガンを、取り出して、撃とうとするんですけれども、それがですね、最初クロコダインに撃つかと思ったら、その銃口をダイの方に向けて、撃つというところでこの話は終わるわけですね。で、ポップがびっくりするわけですね。なんでダイを撃つんだというところで、そのシーンを測りかねながら、なぜかマームがマダンガンをダイに向けて放つというシーンでこの話は終わります。で、次の、話ですね。脅威のマダンガンということで、実はその前の話のラストで放ったマダンガンの、銃弾には、 キアリクの効果が込められてた。要はそのマダンガンっていうのは魔法の威力を込めた弾を発射できる武器だっていうのをこの話の中で説明されるわけですけれども、その込める魔法っていうのは別に攻撃呪文に限らなくて、そういうその解毒呪文だとか、回復呪文だとか、そういったものを詰めることもできるんだっていうことで、ダイがまあ、あのヒートブレスで麻痺して動けなくなった状況を見て、まあ、マームは、キアリクを、の魔法を込めたマダンガンを台に打つことによって、その麻痺を、解除したんだということが説明されるわけですね。でただこれで台が動けるようになったんですけれども、相変わらずその真空の斧のバギの効果で、動けないと、なかなか攻撃が当てられないし動きがままならないということで、あの真空の斧の効果をどうにかして止めなきゃいけないということで、このマダンガンの効果を説明した後に、あれを止めるためにはあのヒャダルコを、使った方がいいということで、ポップにヒャダルコの呪文を弾丸に詰めてくれと、いうことで、マダンガンの弾にヒャダルコを詰めてもらって、それで、真空の斧を狙ってまたマームが撃つわけですね。で、命中したそのマダンガンのヒャダルコの効果で、斧ごと腕が凍って動きが止まったクロコダインの隙ができたところに、先ほどのキアリクで回復したダイが、再び空中からですね、斬撃を、狙うわけですね。でクロコダインは一瞬まあちょっとひるんだものの、まだ対応できる余力はあったんで、その空中にいるダイに対して迎撃態勢を取るんですけれども、たまたまですね、そのダイが、飛び上がった方向に太陽が、ちょうど目に入って視界に入って、それで一瞬その目がくらんでしまって、迎撃が遅れた結果、その空中からの台の渾身の一撃、まあ、あのパプニカのナイフを使った一撃でしたけれども、それがですねクロコダインの左目に命中して、左目を潰されてしまうという結果になるわけですね。で、クロコダインが左目を潰されてもがいてるところで、ポップが、駆け寄ってくるんですけれども、台に、まあ台は正直なことを言うわけですね、ポップひでえよ逃げちゃうんだもんなっていうことを言うわけですね。もう息も絶え絶えで必死に一人でクロコダインと戦った、まあ、ダイの、偽らざる感想ですよね。本当にまあひどいと思いますよね。二人で戦っても勝てるかどうか分かんないっていう強敵に対して真っ先に逃げ出しちゃったっていうことで、ね、結局あのマームを伴って助けに来てはくれたものの、危うく死にかけたわけで、これはねダイは言う権利はあると思いますよ。で、おそらくこの辺の事情をちゃんと説明しないまま、マームを連れて駆けつけてたポップはですね、マームの目の前でダイにそのセリフを言われてしまって慌てるわけですね。いや、あれはだなって言って、一生懸命そのなんか言い訳をしようとするポップに対してですね、まあ、マームはね、やっぱりお前、このダイを見捨てて、逃げ出してきたんだなっていうのを、状況を理解してですね、すごい顔で睨みつけるんですね。で、まあこういうその3人のやり取りがあった後にですね、その左目をやられたクロコダインが、まあ怒りに震えながら立ち上がって、で、まあよくも俺の顔に、いや俺の誇りに傷をつけてくれたなっていうことで、ただこのまま戦いを続けてもまあ僕はいいんじゃないかなと思うんですけども、まあこの辺は少年漫画のお約束でですね、覚えてろよダイ、お前は俺の手で必ず殺す、必ずだって言って、まあ、地面に穴を開けてその穴から、撤退するというところで、クロコダインは一応その左目を潰されるっていう深手を負ったことによって戦いの継続を断念して、まあ、ここは一時撤退するというところで一旦この戦いは収束するということですね。で、まあ結局戦いが終わってボロボロのダイに対してですね、まあマームが、回復呪文のベホイミをかけながら、自分もアバンの弟子だったということで自分の過去を話すんですね、二人に。で、ポップもですね、ダイが回復してくれてんだから俺も回復させてくれよってことをマームに頼むんですけども、マームはさっきのことがあるんでポップには薬草を投げつけてですね、勝手にそれでも食って回復させろと、いうことで全然釣れないんですね。でポップはなんだよこの待遇の差はということで抗議するんですけれども、まあマームはねもうちょっと卑怯な行いをしたポップがやっぱり許せないんで、勇者と臆病者の差じゃないのっていうことで、こんだけ待遇に差をつけるのは当たり前でしょということで、まあ一応この場面ではねそういうやり取りをしながら、まあダイがアハハハハみたいな感じで笑って一応なんか ほんわかした感じで終わるみたいな感じの空気にはなってるんですけども、まあ実際はね、やってることって、ポップがやったことってすごくひどいことで、本当にもう、一歩間違えればダイユがこのまま、クロコダイに殺されかねなかったシーンで、たまたまね、マームが、一緒に駆けつけて、キアリクかけたり、ヒャダルコの、弾丸使ってクロコダインの動きを止めてくれたからなんとか勝ったものので、まあヒャダルコにはね間接的には結局ポップも関わってるんで、まあポップとマームの協力でなんとかクロコダインを撃退できたって言えば聞こえはいいんだけれども、まあ結果往来でねポップが逃げたことによってクロコダインを撃退できたっていう言い方はできるけれども、もう逆に言うとポップが逃げた時に魔の森でマームに出会ってなかったらこのままダイが死んでおしまいになってたっていう、なりかねないシーンだったわけで、ちょっとね笑って済ませるような状況ではないなっていうのはちょっと読者は思うわけですよね。なんとなくまあ助かったからいいじゃん、結果往来だからいいじゃんっていう雰囲気を漂わせてるシーンではあるんですけれども、読んでる読者からするとなんかモヤモヤするなと、あんだけ情けない、行為をして卑怯な振る舞いをして、それを笑って済ませられてるポップっていうキャラに対して、そんなねそのベホイミで回復させないで薬草で回復しなさい程度の非難で済むっていうね、この扱いにねやっぱり読者がモヤモヤするっていうのも三条陸先生がちょっと狙ってるとこなのかなと、本来だったらねもうパーティー解散だとかね、お前は勇者の資格を失ってるアバンの人でないっていうぐらい強い非難をされてもおかしくない行為なんですけども、まあ、そこら辺のね、なんていうんですかね、行為に対する非難とか批判っていうのをあえて強くしないでモヤモヤしたまんま、残すっていうね、このなんかところがわざとやってるところなのかなっていう感じも、するところですね。でこの、場面の後にですね、ラストのところですね、その強力な結界で、まあ、アバンが張った強力な結界の中で、本来は、魔王の影響を受けずに、暮らせるようになっているデルムリン島ですね、ここのブラスのもとに、その強力な結界をハドラーの破り方と違う破り方で侵入してきたのが、ヨーマシ団軍団長の、ヨーマシ教ザボエラということで、ここで、またザボエラというその6軍団長の一人が初登場ということでラストで出てきます。でハドラーの時はもう力任せに、島中がその地響き立てるような破り方をして入ってきたんですけれども、まあ、ザボエラの場合は、全く音も立てずにすんなりこう侵入するということで、力任せではなくて、そんなことをしなくてもその強力な結界を破って侵入することができる、まあ、魔法力を持っているというのをそのハドラーとそのザボエラの魔法力の発揮のさせ方とか使い方の差を見せながら、まあ、ザボエラが初登場するというラストシーンになってます、はい。で次がアバン我らが死という話ですね。デルムリン島を出て10日目ぐらいの話が、まあ、クロコダインと の, その遭遇戦ですね、この辺の話になってるわけですけれども、そこからですねネイルの村に結局この後戻って、まあ、次 の, そのクロコダインの襲撃に備えて準備をするところですね、まあ、この辺の話でだいたい3日ぐらいこのネイルの村で、過ごしているというところになります。だから冒険に出てからだいたい2週間ぐらいですかねの期間の話がこの辺の話になります。で、ネイルの村に戻ってですね、実はその袋の中に入ってついてきたゴメちゃんがいたということで、まあ、デルムリン島の外で、ゴメちゃんと再会できたことをダイが喜ぶんですけれども、ただですねダイとポップは不思議があるわけですね。なんでデルムリン島にブラスとかを残してたかっていうと、まあ、デルムリン島は強力な結界を張ってるから魔王の影響を受けないということで凶暴化しないということで、残してったわけですけども、本来ですねデルムリン島を出たら凶暴化するはずのモンスターに、まあ、該当するゴメちゃんがですねなぜかその魔の森までこうついてきても凶暴化してないということで、なんでゴメちゃんだけはその魔王の邪悪な意志を受け付けないんだろうということで非常に不思議があるんですけれども、まあ、マームがまあ、推測するのには、そういう邪悪な意志を受け付けない不思議な力を持ってる、のかもしれないということで、まあ、マームは推測するわけですね。だからここで、まあ、ゴメちゃんは、その他のモンスターとはちょっと違う異質な体質というかね異質な特徴を持ってるモンスターだっていうのが、まあ、伏線というかね一つ、情報としてここで開示されるという流れになってます。 で、ここでですね、まあ、マームの生い立ちとか、その家族構成とか村での立ち位置とかが、まあ、あの一通り紹介される話になってまして、マームはあのその村にいるお母さんのレイラっていうのを紹介するんですけども、実はこのレイラっていうのが、15年前に、夫であるあの戦士のロカっていうのがいたんですけれども、まあ、この戦士のロカと、僧侶のレイラが、実はアバンのパーティーに加わって戦ってたんだという過去を語るわけですね。だからマームっていうのはポットでのキャラではなくて、実はアバンに関係する人間だったっていうのがここで設定として語られるわけですね。で、まあそのこのネイルの村に、いるそのレイラですね、レイラを 4,5 年前に、訪ねてきたアバンが、まだ幼少だったそのマームに、アバン流の教えですねを、授けて、でその時に、アバンの印を、マームに与えたという過去がここで語られるわけですね。でレイラがその話の間にですね、アバンはどうなのということで様子を聞くんですけれども、まあ、ダイとポップはですね、とっさにですね、嘘をつくわけですね、聞かれたダイがですね、元気だということで嘘をつくんですけれども、先生の話をねもっと聞きたいから泊まってきなさいよということでマームが誘うんですけれども、先生の話が聞きたいからっていう理由を聞いてね、またそのダイとポップが非常に複雑な表情を見せるわけですね。でアバンに教わったのは回復系の魔法と、防御系の魔法を教わって、あと武道の基本も教わったんだけれども、攻撃系呪文がどうしても習得できなかったということで、その代わりに、まあ、力となるだろうということでマダンガンをもらったんだということで、その過去を話すわけですね。でマダンガンっていうのはそのアバンが作った発明品で、魔法が込められる便利な道具というか武器なんだけれども、マームはですね当初それを受け取りを拒否するわけですね。要は彼女は村の人を守りたいだけで誰かを傷つけたり攻撃したりしたいつもりで、その習ったわけじゃないから、こんなおっかない武器はいらないということで、攻撃に使えるようなそんなあのこの時代というかね、この世界では拳銃とか大砲っていうのが本当にまだ珍しいあの武器なので、非常に攻撃力が高いこんな武器はね自分には使いこなせないというか使いたくないというふうに拒否するわけですね。ところが、まあ、アバンはですね、あなただからこそ使ってほしいっていうふうにここであの諭すわけですね。まあ、これがね後々その回想シーンとかでも何回か、使われるセリフなんですけれども、まああのアバンが言うには、まあ、愛や優しさだけでは必ずしも他人を守れない時もあるんだということで、正義なき力が無力であるのと同時に力なき正義もまた無力なのですよということで、正義を行使するだけにはあのためには力も必要なんだと、力だけでは正義ではないけれども、力のない正義というのもまた無力なんだということで、これあれですよね、なんかあのタイガーマスクとかでもよくね使われてるセリフだと思いますが、まあ少年漫画ではねよくあるセリフではあるんですけども、まあ世の中の一つの真理ですよね。結局正義を押し通すためにはやはり力がないとダメなんだということで、要は使い方なんだということで、なんでこんな武器をね託すかというと、あなただから託すんだということで、あなたが使ってる限りこれは正義なき力になることは絶対にありませんと、あなたは正義を、信じる人間だから必ず正しい使い方をしてくれるはずだということで、アバンがこの武器をあなたあのマームに渡すのはマームの正義の心を信じてるからだということを強調して、まあ、彼女に渡すわけですね。で、まあ、この言葉をね思い出しながらそのアバンとのその話を語るマームがですね、涙を流しながらこう喋るわけですね。でその様子を見てて、ポップはですねここで初めてそのマームに対する印象がはっきり変わるというかね、今までそのぶん殴られたりきつい言葉をかけられたり非常にその男っぽくて乱暴な女の子だと思ってたのに、このアバンとの過去を話すマームは非常に塩らしくて女の子らしいということで、なんだこの子女の子らしい一面もあるじゃないかということで、ここで初めてポップはそのマームにはっきり惚れちゃうっていう描写が出てくるわけですね。でこのマームに、 惚れるポップっていうところですね。これが後々のポップの成長と、心境の変化に大きく大きく影響する伏線になっていくわけですね。だからこれがね、あのポップがマームに出会わなくて、しかも、出会った後もずっとその第一印象の悪印象のまんま、別れただけだったら、この後のポップの成長っていうのはないわけですよね。で、まあ、何度も言ってる通り、この漫画の肝になってる部分なんですよね。その情けないポップ、嫌われ者のポップがいかにしてこう努力して、頑張って勇気を奮い起こして、成長していくかっていうのがこの漫画の見せどころの一つなわけですけれども、まあ、そのきっかけがですね、惚れた女にいいところを見せたいとか、惚れた女の期待を裏切りたくないっていうね、非常に純粋というか、男の子らしい理由なんですよね。今時のね、そのジェンダーだなんだっていうところで男らしさとか女らしさっていうのは否定されがちなんですけれども、これね、もう僕はそのジェンダー論とか関係なく、生き物としては自然に出てくる感情だと思うし、好きな人にいいところを見せたい、情けないところを見せたくないっていう感情は男女関係なくある感情だと思うんですよね。で、しかもこのポップは、15歳でしたっけ、年齢が15歳ぐらいでまさに思春期真っ只中で、ちょっと背伸びしたいとかね、かっこよく見せたい、かっこつけたいっていう年頃じゃないですか、思春期真っ只中で。で、そういう子がやっぱり好きな女の子ができて、この子のためにかっこよくなりたい、頑張りたい、情けないところを見せたくないっていう気持ちはすごく自然だし、まあ僕はこれ読んでた時はもうね、高校生とか大学生の年頃だったんでちょっと外れてますけれども、同じ世代のね、中学生とか小学生だったらね、みんなやっぱりここはね、ポップに共感するところじゃないかなと思うんですよね。で、まあこの時点ではまだただ単にマームに惚れたっていうところで終わってるところではあるんですけども、この後のね、ポップの行動の、原動力になるところ、核になるところっていうのは、このマームを、助けたいとか、マームにいいところを見せたい、マームに情けないところを見せたくない、この心根が、まあなんていうんですか、根っこにあった上での勇気だっていうところの、非常に核になる重要なシーンなんですよね。単純にその可愛いからとか女の子らしいからって惚れちゃってるっていうきっかけはそうかもしれないんだけれども、後々のそのポップの成長の基盤になる思いがここで芽生えたっていうところで非常に重要な、シーンになってますね。はい。で、この今まで使ってたそのマダンガンの魔法ですね、誰かに魔法を詰めてもらう必要があるんで、じゃあ誰に魔法を詰めてもらってたかっていうと、実はここで説明がされていて、このネイルの村で一番魔法が得意な長老に実はその魔法を詰めてもらってたんだということで、マームはですね、昔話が終わったら、そのマダンガンのね、魔法がだいぶ使って空になっちゃったから、まあ長老に頼んで魔法を入れてもらう必要があるということで、長老のところに行こうとするんですけれども、まあ、先ほどね、早速その惚れちゃったマームに惚れちゃったポップがですね、ちょっといいところを見せようと思ってね、俺が入れといてやらって言ってね、ちょっといいところを見せようとするんですね。で、それを見ててですね、この頃の代っていうのはちょっとね、後々のキャラよりももうちょっとね、なんか世間ずれしてないというか、割とね、そういうとこ抜け目なくちゃんと観察して突っ込み入れるキャラになってて、その明らかにですね、ポップが今まで人のために動こうとしてなかった。しかも、マームに対して好印象を持ってなくて、明らかに、対立的な態度をとってたポップがですね、急になんか、俺が代わりに呪文詰めといてやるよ、みたいな感じで言い始めたのを見てですね、よかったね、マーム。ポップが他人のために何かしてくれるなんて珍しいんだぜ、っていう風にね、言っちゃうんですよね。で、もうすでにマームに惚れちゃってるポップはですね、余計なこと言うなということに、チッターフォローしろ、このバカタレがっていう感じでですね。ダイに対して、もうちょっと俺に対して気を使えと、せっかくかっこよく見せようとしてるのに、かっこ悪いところを言うんじゃないよっていうことをね、一生懸命言うんですね。で、この辺がね、ダイとポップの関係性も、ちょっと垣間見えるような会話というところで、まあ、ちょっとこのね、会の話っていうのは、ちょうど戦いと戦いの合間の、一瞬の成 音という感じで、非常にその、なんていうんですかね、村の中での会話とか過去の話を中心に進む回なんですけども、ここがあるからこそ、まあ次の回の戦いにもつながっていくし、その後のダイとポップとマームの3人の関係性ですね。まあこの辺のところの、伏線というか、こういう関係性や会話があったから、後々の、やり取りとか感情につながっていくんだなっていうところで、非常に重要で必要な回になってるなという感じですね。まあ多分読者アンケートとか取ると往々にしてこういうなんていうんですか、何もない回っていうんですかね、戦いもないし劇的なその発見だとか成長もなくて、まあ設定の広がりだとか関係性の、その進化というかですね、関係性を深めるような会話とかそういうところに終始してる話っていうのはあんまりね、派手さもないし、アンケート結果も良くないような気がするんですけども、まあこういう話がないとね、本当によく言うその少年漫画の戦闘の串団子状態、ひたすら戦闘戦闘戦闘戦闘で、キャラの深掘りをすることもなく心理描写もなく、ひたすら戦いが連続するだけっていう単調な流れになっちゃうんで、こういうねその緩急かつけたストーリーのその上がり下がりっていうところで、まあ下がってる部分なんですね。その上がり下がりでいうとここの回っていうのは下がってる話に該当するとは思うんですけども、ちゃんとそこもその退屈させないというか、本当にこれからの話に必要な設定をまあいろいろ盛り込んだ話になってるなというところで、まあ後から読む僕なんかからすると、ああよく作ってあるなというふうに感心する回でもありますね。地味なんですけれども、まあ非常に重要な回だなという感じがします。で、結局ですね、このマームとの会話が終わった後ですね、まあ いかにねそのマームみたいな子に対しても含めて、アバン先生が偉大だったかということと、その偉大なアバン先生が死んでしまったという事実をですね、未だにそのレイラとかマームに伝えられないということで、非常に困惑するんですね、ダイと、ポップがですね。でダイはですね、このままじゃそのクロコダイに勝てないということで、魔法をその高度に使いこなすって聞いたその長老のところに行って、呪文を教えてほしいって頼むんですね。結局ダイはアバンとの3日間の特訓でも呪文はまともに覚えられなくて、いまだに呪文が使えないということで、まあ、クロコダインとの戦いの時にはどうしてもそのポップ以外に自分も呪文が使える必要があるということで、何か一つでもとにかく呪文を教えてほしいということで頼み込みに行くわけですね。で、なんでそんなに呪文を覚えたいんだと、君はアバンの弟子なんだろうと、アバン先生の弟子だったら呪文も知ってるんだろうということを長老に言われるんですけども、まあ、ここでダイはですね、長老にまあ頼む必要があったので理由を説明するわけですね。実はアバン先生の弟子って言っても3日間しか修行してなくて、呪文は覚えられなかったんだと。でしかもそのアバン先生は死んでしまったんだということをここで長老に打ち明けるわけですね。でたまたまですね、そのマームがその話を物陰で聞いてしまって、マームも実はそのアバン先生が死んでしまったという事実をここで知るというところで、この話は、終わるわけですね。で次の話、第3の仲間ですね。ここで、まあタイトルでもうネタバレしてるんですけれども、マームが、ようやく3人目の仲間として、ダイとポップに加わるという話になってます。で、ここもね、まあ、次のクロコダインとの再戦に向けての、まあ、ための話というところですね。そこに向けて、クロコダインと、ダイたち一行がそれぞれどういう準備を、してるかという伏線というか、前振りの話になってます。で、前々回ですね、ダイに片目を奪われたクロコダインが、自分のそのアジトですね、そこで、激昂してるわけですけれども、そこにですね、秘策を授けるということでザボエラが現れて、クロコダインによからぬその、秘策を授けようとするわけですね。でその話を聞いたクロコダインは、そんな卑怯な手は使わずとも正々堂々と戦って勝つというふうに、当初は断ろうとするんですけれども、まあ、ザボエラからですね、万に一つでも仕留め損なったら、魔王軍に居場所がなくなるぞということで、ザボエラは揺さぶりをかけるんですね。でクロコダインはそう言われてしまって、自分の立場がなくなるというと ところに思いを馳せて考え込んでしまうというところでこのシーンは終わります。で、一方ですね、ネイルの村で長老の下で呪文を練習するダイなんですけれども、ダイがメラの練習をするんですけども、火の玉出せても飛ばないで、相変わらず足元に火の玉が落ちちゃうっていう感じでなかなかうまくいかないんですね。でもその足元に落ちたメラの火の玉を手で弾いて的に命中させるということで、要はですね、工夫次第で呪文も使えるんだということで、ダイはこれでなんとかなるということで喜ぶわけですね。でところが、そのなんとかね、そんな、まあ、ある意味その邪道な手段で呪文を成功させたわけですけれども、自力で、初めて自力で呪文を成功させたっていう大の言い方に、長老はちょっと疑問を抱くわけですね。自力で成功させたってどういうことだと、要は自力じゃない方法で成功させたことがあるのかなっていうことで、疑問を持った、長老にですね、一緒にいたそのポップが説明するわけですね。要はその大は額に、紋章が現れた時だけ、すごい呪文が使えるようになるんだと、いうことを説明するんですけども、長老はその話を聞いてですね、ちょっと思い当たる節があるみたいなんですね。で、額に紋章を抱く者はあらゆる武術と呪文を使いこなす最強の騎士一族だという噂を、耳にしたことがあると、いうことで、まあ、これは、口には出さずに長老の頭の中だけで、語られるモノローグなわけなんですけれども、まあ、読んでる読者にはね、今までそのずっと触れられてこなかった大の額の紋章が、実はこの紋章を持ってるやつは最強の騎士一族だという噂があるというのを、この長老のモノローグで初めて知ることになるわけですね。だから大が何かしらその伝説というかね、秘密を持ってるというところがここでもちょっと示唆されるというシーンになってます。で、まあ、長老から呪文の特訓を受けて、まあ、傷も癒えたですね、マームとポップは、明日、まあ、夜のシーンですけれども、明日になったらこの村を出て、ロモスに向かうということを告げられるわけですね。で、マームはそれを告げられて、まあ、前回ですね、アバン先生が殺されたという、死んでしまったという話を聞いて、本当はダイとポップについてって、一緒にまあ敵討ちというかね、アバンの意思を継いで冒険に出たいという気持ちがあるんだけれども、まあ、これまで説明されてたように、このネイルの村の平和というか、モンスターからの襲撃から守る役目は、ずっとマームが担っていたので、マームはこの村を離れることができないというところで板挟みになるんですね。で、その2人が明日村を出てくって話を聞いて、まあ、そのついてきたい気持ちが、あるにもかかわらずついていけないマームは元気なくその場を去っていくわけですね。で、その様子を見てですね、ポップは、マームに、まあ、本当のことを話して仲間に誘ったらどうかなっていうことをダイに言うわけですね。まあ、同じアバンの使徒なんだし、アバン先生が死んだっていうことを伝えて一緒に冒険するように誘ってみようかっていうふうに言うんですけれども、ここでもですね、まだ後々のダイのキャラとちょっと違う、初期のダイのキャラっていうことで、またですね、そのポップがマームに惚れてるっていうのを前提とした上で、ダイがですね、ポップのことをからかうんですね。ポップ、お前マームのことが好きなんだろうっていうことで、後々の大のキャラからはね、ちょっと考えにくいような相手の恋心を察知して、それをネタにからかうみたいなね、この頃のね、大っていうのはちょっとこういうね、キャラ付けがされてるんですよね。だから後々のね、その恋に疎いというかね、その恋の話になると急に黙り込んじゃったり話題をそらすみたいな、ちょっと純情少年の大っていうキャラとはちょっとかけ離れた描写がこの初期の大にはちょこちょこ見えてて、この時もね、明らかにそのポップに、マームに好意を持って仲間に誘おうとしてるポップを、まあ、からかうダイっていうね、初期にしか見られないこのちょっとダイのキャラというのが見られるのが貴重なシーンかなと思いますね。でこの後も、まあ、ポップってこの頃はいい格好しいで、非常にプライドが高いんで必死に否定するんですよね。あんな男女みたいなやつに惚れるわけないだろうみたいな感じで、でそれに対してダイはさらに追い打ちをかけるんですね。これもね、後々のダイのキャラとは全然そのちょっと 雰囲気というかね、こんなキャラじゃないだろうって感じのツッコミが入るんですけども、嘘つけ、いつもマームのことジロジロ見てるじゃんかっていうことで、ポップのね、そのマームに対する視線なんかもね、ちゃんと観察して把握してるっていうね、大のキャラっていうのがここで、見られるわけですね。で、そこまでね、畳み込まれたそのポップはですね、必死に言い訳して、いや、ただ単にいい胸してるなと思って見てただけだよっていうことで、まあ、ここでもちょっとセクハラっぽいことを言うわけですけれども、で、そこでですね、それに対する大の反応が、お前おっぱいが好きなのか結構ガキだなっていう感じで、ここだけねちょっと幼い感じの大になるわけですよね。で、それに対してお前違うんだぞと、おっぱいっていうのは大人も好きなんだぞっていうことで、で大はそれってどういうことなんだよっていうふうに返して、でそれに対してですねポップが、お前パフパフって知ってるかみたいな感じで、なんか夜にねそのワイダンを始める二人みたいな描写で、まあ、このシーンは終わるんですけれども、まあ、後々のねその大のキャラとかを考えると、ここでまあなんかそのおっぱいの話を通じてですねパフパフの講義を始めるポップに興味津々の大みたいなね、なんかこういうシーンが挟まれるってところに、まだちょっと先を見越して話を作ってるとはいえ、ちょっと大のキャラがまだ固まりきってないのかなっていう感じの、印象を受けるシーンにはなってますね。で、まあ、ここで、まあ、ちょっとドラクエっぽく、おっぱいの話に絡めて、パフパフっていう、まあ、用語が出てきて、パフパフってなんだっていうところを、まあ、ゲーム内と同じようにですね、何か、なんか、そういう雰囲気のやらしっぽい話なんじゃないかっていう言葉だとして匂わせつつ、パフパフの具体的な話は、ここでは、開示しないっていうね、なんか、二人で、なんか、いやらしい雰囲気のまま、パフパフについて話すぞっていうところで、フェードアウトしていくっていうね、まあ、この辺はね、ゲーム再現というかね、ドラクエのそのパフパフの表現を漫画でもうまくなぞってるなっていう風に思うシーンですね。で、結局翌日ですね、まあ、パフパフの話をして夜明かしをした、2人が村を出てくわけですけれども、マームがですねやっぱりそれを見送るところでですね涙を流すんですね。本来だったらアバン先生の意思を継いで、私も一緒に冒険に出なければいけないのに残らなくちゃいけないということで悔し涙を流すんですけども、まあ、レイラがそれを見てですね、であと村の人々ももうそのマームの気持ちを察してるわけですね。で、本当はあなた一緒に冒険に出たいんでしょっていうことで、それはもう分かってたっていうことで、レイラが実はもう冒険のための準備を用意してて、でマームに渡して一緒に行ってきなさいということで、で村の守りは、まあ、長老をはじめとする大人たちがちゃんとやるから、もう村の心配はしないで、自分の意思に従ってね彼らと一緒に旅に出なさいと、冒険に出なさいということで送り出すんですね。で、まあ、その村人たちとか、母親のレイラの、気持ちを受けて、まあ、ついにですねマームは自分の気持ちに素直に従って、ダイとポップを追いかけて、で、ダイポップ私も行くわっていうことで、2人に駆け寄って、全員が、まあ、喜んで、パーティーを組んだよっていうところで、この話は終わるわけですね。だここがまあクロコダインの再戦に向けてのまあ準備段階の話というかね、クロコダインはなんかザボエラに、よからぬことを吹き込まれるという伏線があって、でダイとポップは交流をマームと深めつつ、マームは仲間に合流するという前段の話がここまでで語られるということですね。で、次の話が危機迫るロモスという話で、これがまあ、デルムリン島を出てからだいたい15日目ぐらいの話ですね。まだ2週間しか経ってないんですね。結構短い間でどんどん話が進んでるという感じですけれども、で、まあ、ロモス城に向かう3人ですね。ダイとポップと、マームなんですけれども、まあ、なるべく敵と遭遇したくないということで、直線ではなくて遠回りをしながらロモス城へ向かったということで、非常に時間がかかってるわけですね。で、それに対してですね、相変わらずポップはまだこの頃非常に嫌味なキャラというか、あんまりいい性格じゃないんで、なんでねこんなに遠回りしてね遅れるんだよってことをぼやくんですけれども、そんなことは分かってるでしょと、敵に会わないように避けながら行ってんだから、こんだけ時間かかるのはしょうがないでしょっていう風にちょっとマームがやっぱり怒るわけですね。要はそのぼやくのはいいんだけど、 ポップって基本的にこの時期ってぼやくだけでなんか言わずもがなの文句を言うキャラなんですよね。でもうそれが納得づくでやってることのはずな、やってるはずなのにあえてそれに文句を言いたらたら言うそのポップっていうのにやっぱりあのマームもイラついてちょっと軽く言い合いになったりするわけですね。まあ、この辺がねやっぱりまだそのポップが、まあマームに惚れていいとこ見せたいと言いつつも別に少年が変わったわけではないし、なんかその急にね強くなったりあの性格が入れ替わったわけでもないので相変わらずそのあんまりあの大したあの人物にはなってないというところがちょっと表現されているところですね。でその日のうちに一応ロモス城までは着いたんですけれども、まあ、着いたのが夜だったので、まあゲームでもねあのなんかのゲームであのちょっと3だったか2だったか4だったか忘れちゃいましたけども、夜にね着くとあの城へは入れないっていうことがあるんですよね。で、ここのシーンでもロモス城の入り口までは来たんだけれども、もうすでに夜だからあの明日もう一回出直してこいということで、城への入城は断られてしまうということで、まあ、ロモス城の近くの宿屋に3人で泊まることになるわけですね。で、であの天守に対して自分たちは勇者だぞということでロモス王に会いに来たんだぞということを、まあ、ポップが言うわけですけれども、それを聞いてですね宿屋の主人が、そりゃ奇遇ですねと、実は勇者一行様がもう一組泊まってるんですよということで、好奇心を出すんですね。ダイがあの元々彼読み切りのところでは、勇者に憧れる島の田舎の少年っていう設定だったので勇者って言葉を聞いてもう一目勇者に会いたいということでそのもう一組泊まってるっていう勇者一行の部屋にこう入るあの訪ねていくんですね。で、ノックするんですけれどももう夜遅いし会う気はないよっていう返事が返ってくるんですけどもとにかく一目だけでも会いたいとあの出てきてくれっていうふうにしつこくノックを続ける台に対してですねうるせえなっていうことでドアを開けてあのその勇者一行のメンバーが出てくるんですけども、その勇者一行がなんとその読み切りの、時に出てきた偽勇者一行だったということでここで、まあその読み切り以来の、登場を偽勇者一行がするわけですね。でここで、まあ、その読み切りの時の設定が掘り返されて、ダイに問い詰められるわけですね。お前らまだ証拠りもなく偽勇者やってんのかっていうことで、どうせまたくだらない悪事やってるんだろうっていうことで詰め寄るんですけれども、まあ、勇者一行は、実はあの出来事の後に悪事から足を洗ったんだということで、まあ、悪事はやってないけれども相変わらずせせこましいことをやってるっていうことを伝えて、まあ、とにかくやってることはせせこましいんだけれども少なくとも悪事はやってないよっていうことを一生懸命言い訳して、ちょっと大たちに呆れられるわけですね。で、ポップがですね自分のことを棚に上げてですね、自分より弱いやつとしか戦わないくせに勇者だなんてよく言うよなっていうふうに呆れるわけですけれども、それを脇で聞いてた あんた人のこと言えるのっていうことで こちらもこちらでですね呆れ顔でツッコミを入れられるわけですね。で、まあ、ポップはやっぱり前科があるんで、まあ、それに対してちょっと言い返せないというねこういうまあやり取りがあってで、まあ、こういうやり取りをしてる間に、まあ、夜が更けていってでその夜明けのところでですね、たとえどんな手を使ってもやつを撃つという決意を秘めたクロコダインが、ロモス王国の襲撃に向かうというシーンで、この話は終わります。はい。で、このジャンプコミックの3巻ですね、これちょっと文庫版にもあるかどうか分かんないんですけどもジャンプコミックスのそのおまけページですね要は話と話の間の余ったページにおまけページがあるんですけれども、まあ、そのおまけページのところでですねこの最初のそのダイと、ポップとマームのステータスが、開示されるというおまけページがありまして、まあ、ここでね開示されている情報が結構面白いのでちょっとここで言及しておくとこの時点の大のステータスですね、これ三条陸先生が言ってますけれども、まあ、ドラクエ3のパラメーターとかをベースにして、一応ゲーム内にもし大たちが登場してたらこんな数値だろうという想定で設定した内容らしいですね。でこの時点の大のレベルですねこれが15で、まあ、職業が勇者で装備がパプニカのナイフと布の服っていうことで、まあ、本当になんかレベル15なのになんで布の服なのって感じもするんですけれども、まあそんな感じの設定になってますね。で使える呪文はメラだけということで、 最大 HP が105、最大 MP が23ということで、一応まあ魔法も使える勇者ということですね。で、経験値が16683、攻撃力が72、守備力が40ということで、まあ、ちょっとね、あのドラクエ3でこの辺の数値がどれぐらいの強さなのかって分かんないんですけども、まあ、レベル15っていうことで、まだまだ全然ひよっこというかね、あのゲーム始めてそんなに経ってないのかなという感じの数値にはなってます。で、これ後々ね、ちょっとこの後、ポップとマームの数値も出てくるんで、そことの比較で見るのも、まあ、面白い、ステータスになってると思います。で、次の話ですね、百獣総進撃という話で、地位を明けて16日目の話になりますね、冒険が始まってから。で、ロモス王国に、クロコダインが総攻撃をかけて百獣魔団を引き連れて、まあ、クロコダインがロモス城に向かうという様子が描写されます。で、その襲撃の連絡を受けてですね、周囲の兵士がですね、ロモス王に逃亡を進めるんですけれども、ロモス王はですね、まあ、読み切りの時から出てる人物ですけれども、この人ですね、割とそのコミカルなキャラというか、軽く見えてますけども、結構ね、言うことは真実をついてるんですよね。恣意調というかね、軽い感じで喋ってるんだけれども、いざというところの肝の据わり方とか、喋ってるセリフというか、信念というのが非常にしっかりしている王様で、まあ、ここの、ね、襲撃を受けて、王様逃げてくださいというふうに兵士に言われるんですけれども、それに対してロモス王はですね、決然とこう、言うわけですね、戦うのじゃと、最後の最後まで希望を捨てずに、神は逃げ出した者に希望を与えはせんぞということで、王の逃亡は敗北と同じじゃ、わしは非力な年寄りじゃが断じて逃げるわけにはいかんのじゃということで、力は伴ってないと思うんですよね。ロモス王そんなに強い王様じゃないし、ロモスという国自体がそんなに強い国じゃないんですけれども、このそれほど強くないロモス王国がですね、そのクロコダインの百獣魔団の攻撃に耐え続けてきたっていうのが、一つはこのロモス王の人柄とか信念、これに対してやっぱり兵士がしっかり付き従って国民も一致団結して抵抗してたなのためなのかなっていうのが、ちょっとこの辺のロモス王のセリフから伺い知れるという感じですね。まあね、自分が弱いし、役に立たないとは分かっていても、ここで王が逃げ出したらダメなんだと、王は弱かろうがなんだろうが、とにかく、ここで、逃げ出さずに、戦わなければいけないと、戦う姿勢を示すことこそが、王の使命なんだっていうところを、まあ、ここでロモス王は明確に言ってるわけですね。で、まあ、このセリフを聞いて、まあ、周囲の逃げることを勧めた兵士も、感動するんですけれども、まあ、やっぱりね、この辺のそのロモス王の、人間としてのね、しっかりとした信念を持ってるって描写が、まあ、後々のね、そのロモス王国と、その百獣魔団の戦いが、ここまで、長引いてるというか、耐え切ってるっていうところの勝算の一つになってるのかなと思いますね。で、まあ、そのやり取りをしている間も百獣魔団の進行は進んでいて、まあ、城の天井を突き破ってクロコダインが現れるわけですね。で、ロモス国王を、まあ、クロコダインが首根っこを掴んで持ち上げてですね、ロモス国王よ、俺はお前の命など全く興味がないと。だが俺の標的、まあ、ターゲットをおびき出すために死んでもらわねばならんということで、まあ彼はね、強者にしか興味がないんで、ロモス王自体を殺すことには何も考えはないんだけれども、まあ、真の強者であるそのダイを呼び出すために、まあ、お前の命が必要だということをここで言うわけですね。で、でこの襲撃を知ってですね、起きたダイはもうすぐにロモス城に向かうわけですね、一人で。で、いち早く一人で出てったダイをね、追いかけようというふうにマームがポップに言うんですけれども、まあ、早くダイの後を追わないとって言うんだけれども、そこでポップが尻込みするんですよね。で、なんでだよっていうわけですよね。要は、ダイが追っかけてったら、当然追っかけるっていうふうにマームは考えたんですけれども、この時のポップの反応を見ると、そもそも、追うという発想すらなかったっていう感じの反応なんですよね。ダイが勝手にロモス王城に駆けつけようとしてるだけで、俺には関係ないじゃんっていう、そもそも駆けつける気なんてかけらもないっていう、態度なんですよね。で、 さらにですね、そこに追い打ちをかけるようにですね、偽勇者一行もですね、俺たちはごめんだからなっていうことを言うわけですね。全くじゃ、絶対かなわんと分かっとる相手と戦っても何の得にもならんわいっていう。で、そうそう、なんたって一番大事なお宝は命よねっていう感じで、偽勇者一行はまあ元々やる気のない連中なんで、こういう会話をして、絶対もうロモス王城には近づかないぞということをここで、明言するわけですね。ところがですね、ここでこの情けない偽勇者たち一行の会話にポップがあろうことが同調するんですよね。ははは、俺それ賛成って言って後乗りしてその偽勇者一行の会話に俺賛成って乗っかっちゃうわけですよね。すっごくノリが軽いんですよ。もうそのロモス王城が襲われてて、決死の覚悟で救出に行こうとしたダイを追っかけようという気がないどころか、命が一番大事だからもう絶対そんなところには行かないぞという意見にポップは普通に賛成しちゃうんですよね。でこの時点ではマームはまだポップのことを信じてるんですよ。ある程度一度台から台を置いて逃げ出したっていう過去があるにせよ、一応その後マームと一緒に駆けつけて助けたっていう実績があるんで、まだ信じてるんですね。だからこの、偽勇者一行に同調を示すポップのセリフに対しても、何ふざけてんのよ早くっていう風に悪ふざけだと思っているんですよね。だけどその悪ふざけだと思って早く行こうって促してるマームに対して、ポップがマジなトーンで言っちゃうわけですね。だけどよ、あいつの強さは半端じゃないんだぜ。言ってもむざむざ殺されに行くようなもんだっていうことで、で、そのセリフを言ってるそのコマには、母っていう書き文字とともに、めちゃくちゃ情けない笑顔のポップが描かれてるんですね。で、このセリフを母って軽く笑いながら、笑顔で言ってしまうポップっていうのに、ようやくちょっとね、マームが顔色を変えるんですね。で、だから私たちが加勢しなきゃダイが殺されちゃうでしょ、3人で力を合わせなきゃって言うんだけれども、ポップにこのマームの必死の真剣なセリフが全く伝わらないんですね。心配ねえよ、いざとなったらダイのやつはめっぽ強いし死にゃしねえよって、ぷいっていう、また書き文字とともに顔を背けるポップっていう描写がされるんですね。もうとことんとことん正面から向き合わずに軽く考えてるんですね。なんかそのダイが死ぬかもしれないっていうその必死感が全くそのマームとポップでその伝わり方も受け止め方も違うっていうのがここではっきり描写されてるんですね。で、心配ないとか死にゃあしないっていうことを大した根拠もなく軽く言ってのけるポップに、ここで初めてマームは愕然とするわけですね。あ、この人悪ふざけで言ってんじゃないんだ、本気でこれ言ってるんだっていうことに驚愕の表情をマームがここで浮かべるわけですね。で、ポップって言ってマームが驚きの表情で絶句するわけですね。で、その驚いた表情でまじまじと見つめるマームに対して視線を合わせないんですね、ポップが黙ったまんま。で、ここがですね、そのマームとポップの決定的なその感覚のズレというか、仲間だから死ぬかもしれないから一刻も早く助けに行かなきゃいけないっていう真剣なマームと、自分が助けに行かなくてもなんとかなるよ、死にゃしないよっていう、この軽く考えてるポップ、このポップとマームの対比がもう嫌っていうほど、ここは会話と顔の表情でずっとしつこく描写されてるんですね、何ページにもわたって。で、ここね、割とすごく重要なシーンで、いかにこのポップがまだ真剣に受け止めてない、そのマームがアバンの使徒である、アバンの弟子であるダイとポップの仲間であるってことをどれだけ大切に重要に考えてるかっていうことに対して、この時点のポップっていうのはそこまで重要性を持って受け止めてない、真剣に考えてないっていうことがもうとにかく繰り返し繰り返ししつこく描写されてるシーンなんですよね。で、あまりにも自分と受け止め方や考え方が違うことに愕然としたマームが、ここでもうポップを必死に説得にかかるんですね。
どうしたのよ、ポップ。あなた大の友達でしょ？仲間でしょ？彼がどうなってもいいの？っていうふうに詰め寄るんですけれども、ポップはその詰め寄ってくるマームに対して言い返しちゃうんですね。うるせえなと、うるせえな。だいたい俺は魔王軍と戦おうなんてつもりは元からなかったんだよ。好きで戦ってきたんじゃねえんだって。逆ギレするんですね、マームの詰め寄りに。で、これにまたマームは愕然とするわけですね。え、あれだけアバンの弟子だっていうことを強調して、ダイの仲間だっていうことで一緒に旅をしてきたはずのポップが、好きで戦ってきたんじゃねえんだと、魔王軍と戦おうなんて気も最初からなかったんだということを言っちゃうんですね。で、そりゃダイは一緒に修行した仲間だけどよ、あいつがいるから敵が次々と襲ってくるんだぜ、巻き添え食って死にたかねえよって。で、これをわなわな震えながら本音で言ってるんですね、ポップは。もう言い訳とかではなくて本気で言ってるんですよね、この時ポップは。で、このセリフを言われてるマームはこの時表情が描写されないんですね。ここら辺が以前から言ってるその稲田浩二先生の表現力の、なんていうんですかね、向上が見られるすごいシーンで、読み切りの時に僕が指摘したシーンがあるじゃないですか。キラーマシーンにとどめを刺されるというか、そのキラーマシーンに攻撃されそうになって、身動きができないブラスっていうシーンが非常にその稚拙な描写で良くないっていう話を僕はしてたんですけども、このシーンのね、その小回りとか表情の見せ方とか、その情けなさの見せ方で、裏切られたという思いを持ってるその愕然とするマームのその心理描写、ここのね描写っていうのはね、稲田浩二先生すげえなって僕初めて思ったんですよ。まだ絵はお世辞にもうまいとは言えないんですけど、その情けなさの見せ方で、マームのその言葉とか態度を見た時の怒りとか、そのなんていうんですかね、裏切られたってのとも違うんだよな、愕然とする、信じてたと思った人がこんなことを考えてたんだ、本音ではこんな人だったんだっていうところで、もう呆然とするっていうね、それをギュッと握られたマームの右拳のアップで見せるんですね、コマで。ここがね、すっげーうまいなと思ってて、もうずっとね、このシーンって本音を吐露する情けないポップの表情とセリフが延々と続くんですよ。で、それに対してのマームの描写ってのは、このギュッと握られたマームの右拳のアップだけなんですよね。で、その次のコマですよ。その次のコマで、その握った拳で思いっきりポップを殴りつけるマームっていうシーンになるんですね。だからずーっとそのポップのいかに自分が嫌だったんだと、本当は戦いたくなかったんだと、で巻き添えを食って死にたかねえよまで言うわけですよ。あいつのせいで俺は巻き込まれてんだと、そんなあいつに付き合って俺は死にたくねえんだってことまでぶっちゃけちゃってるわけですよ、ポップは。で、それを聞いてもう怒りと情けなさのあまりに握りしめた右拳で、マームは思いっきりポップをぶん殴るわけですね。でこの後もひたすらずっとポップの表情とその反応をずっと漫画では描写し続けるわけですね。で、殴られたポップはまたここでも逆ギレするわけですね。う、いてててて、てめえって言って、何すんだこの野郎っていう感じで怒りの表情で、ポップは、睨みつけるんですけれども、それに対してですね、マームが睨み返すわけですね。で、そのポップを怒りの表情で睨み返してるマームの目には涙が浮かんでるわけですね。で、これがね、まあここまでの一連の描写に加えて、どれだけマームががっかりしてるか、怒りを覚えてるかっていう表現がすごくね、うまく表情で表されてるシーンで、僕はね、ここまでのその代々の中で、稲田先生のその画力というよりも表現力ですね、その小回りとキメのその表情、ここにね、ハッとさせるものを感じさせるようになってきてるんですよ。ここにね、稲田浩二先生の 表現力の劇的な向上の片鱗が垣間見えたシーンだと思ってて、僕はね、ここが、この回がね、やっぱりその、前編を通じて、すごく重要な回であると同時に、その重要な回をしっかり読者に表現として伝えることに成功した、まあ、稲田先生の、今までちょっと破りきれなくてなかった殻が、初めて破れた回だったんじゃないかなっていうふうに僕個人は思ってる回なんですね。まあそれぐらい、重要な回であったと同時に、その重要な回をしっかり読者に伝えることができた。ここが大事なんだよ、重要なんだよっていうシーンが、ここでね、伝えきれなかったら、やっぱりね、大々の作品として、この後に繋がっていかないし、話が死んでしまうんですね。だからここって本当にね、大々が作品として成功するかどうかの、分かれ目になるすごく重要な回だったと思うんですけども、ここのね、その小回り、ページの展開、そして決めの表情ですね。まあそのマームの表情がもちろん一番なんですけども、そこにつながるそのポップの表情ですね。ここの表現がね非常に素晴らしい。なので、まあ見てた人はねもう一度ねちょっとこの回はねぜひそういうところに注目して、見返してほしい回だなというふうに思いますね。でその涙を、溜めたマームがね言うセリフがまた非常に感情がこもったいいシーンなんですよね。ポップ、あなたアバン先生から何を習ってきたの？ダイもあなたも二人とも先生の仇を討つために命を懸けて戦っている。そう思ったからこそ私ついてきたのに、仲間になったのに、あなたなんか最低よ、二度と顔も見たくないわとポップに感情を投げつけて、で部屋を一人でまあまあ飛び出すんですね。でこれだけの怒りと感情を真剣なセリフでぶつけられたにもかかわらず、まだポップはそれがドスンと落ちてないんですよね。で、ここでねまだポップにそれが伝わりきってないっていうところで一旦この回は終わるんですよ。で、まあ、代わりにセリフを放つのが、まあその場に居合わせて一部始終を見ていた偽勇者一行なんですけども、デロリンがですね、マームのあまりのその怒りにですね、ちょっと引き気味にですね、すっげえ女って言ってちょっと、そういうセリフを吐かる、残すんですね。そのセリフを吐くんですね。で、で残されて呆然としてる、まあ、ポップにですねちょっと、いわくありげにですねそのポップの表情を見つめるマゾホと、まあ、魔法使いですね、偽勇者一行の魔法使いが、その残されたポップにちょっといわくありげな表情を、見せながら見つめるというシーンで、ここのシーンは終わるわけですね。でで一方ですね、そのロモス王が、まさに危機一髪というところで、ダイがその場に駆けつけるわけですけれども、ロモス王がですねその駆けつけたダイを見て、その成長ぶりを喜ぶわけですね。ダイ本当にダイなのか、なんというたくましい姿にと。で神が最後に奇跡を与えてくださったということで、まさか現れるはずのないダイがこの場に現れてくれたってことをロモス王は神に感謝するわけですね。でこれは、ちょっとネタバレになりますけれども、最終盤で、まあ、ハドラーがね、言うセリフにちょっと似てるようなセリフで、まあやっぱり危機一髪のところにね、勇者が現れるっていう奇跡が起こった時に、やはり最後に感謝するのは神なのかなというところで、まあこれは三条陸先生の癖なのかもしれないですけどもね、まあちょっと終盤にもつながるようなセリフを、まあ、ロモス王が言うというところになります。で、そのダイとクロコダインが再び対峙してたところを、まあ遠くのところからですね水晶玉を通してザボエラが見てるということで、ここで、ザボエラがなんかそのクロコダインに吹き込んだっていう伏線をまたさらにここで匂わせるわけですね。切り札を使えば、大に勝利はないと、 100% 死があるのみじゃということで、まあ、ザボエラがホクソエムというシーンでここのシーンは終わると いう感じですね。で、この回でもう徹底的にダメっぷりを発揮した、ポップのステータスが、おまけページで公開されてまして、レベル15だった台に対して、この時点のポップはレベル18ということで、かなり先行してレベルが上がってると、いうことですね。で、職業が魔法使いで、装備がマジカルブースターと布の服ということで、この時点でやっぱり、台と同じで布の服なんですね。で、覚えてる呪文はメラとメラミとメラゾーマということで、メラ系の呪文はかなり強力なメラゾーマまで覚えてると。で、氷系の呪文も、ヒャドとヒャダルコまでは覚えてるということで、まあこのレベルのね、魔法使いとしてはかなり高レベルの呪文を習得してるなということで、まあ後々ね、またちょっとポップの資質と成長については折々触れてきますけれども、正直ですね、その彼の出身の村を飛び出して、アバンに無理やり弟子入りしたという過去が彼はあるわけですけれども、その短い修行しの、日数でですね、ここまでの、そのレベルを上げて、高度な呪文を身につけてるって時点で、実はそのポップもただものではないっていうのが、後々わかるわけですね。で、何せ第1話の時点でいきなりその当時のドラクエのゲーム中では最強レベルに近いメラゾーマっていう、炎系の呪文が使えるということで、まあ、ポップってやっぱりね、なんだかんだ言ってもただものじゃないんですよね。で、この後さらにその成長を見てるとますますただものではないっていう、感が強くなっていくわけですけれども、まあ、この時点ではこの回がもう最底辺ということで、まあおそらくですけども、この前後にもういい加減このキャラ早く殺せよって言われてたのは、多分この時期のまあポップが、言われてたんじゃないかなという気がしますね。で、他のステータスは最大 HP が86、最大 MP が60ということで、実はこの時点では最大 HP も最大 MP も、そんなにね、その台に引けは取らないんですよね。まあ台はもう100超えてんのかな、最大 HP が105なんで。でも魔法使いとしてはね、勇者の105に対して最大 HP86 ってまあまあやっぱりレベルが先行してるだけあって結構、強めという感じですね。で、最大 MP60 と。で、経験値が 26,293 ということで、16,000 台の台よりもやっぱり経験値も上ということで、まあアバンに先に指示してて経験も積んでるというのがこの辺から伺えるわけですね。で、ただ攻撃力17、守備力17っていうことでやっぱり魔法使いなりに非力というところも表現されてるステータスになってます。で、次の回ですね、台の弱点と書いてウィークポイントって読ませてますけども、ここでですね、例のあれですね、ザボエラが前回のラストで匂わせていた秘策というのが、ここで、明かされるわけですね。で、早速ですね、クロコダインに対して、ダイが覚えたてのメラで奇襲攻撃をかけるわけですけれども、前回の戦いではですね、呪文が使えなかったダイが、急成長することにクロコダインは驚くわけですね。で、ここであれですね、クロコダインのセリフの一つで有名なやつで、男子三日合わざれば刮目してみよというが、こいつがまさにそうだということで、この辺のね、格言がさらっと出てくるところが、実はね、クロコダインがそんな脳筋ではなくて、割とその知性的というか格言とかも使えるような、ただの脳筋ではないっていうところがちょっと伺えるようなところになってますね。で、さらにですね、その奇襲攻撃をかけてクロコダインを驚かせてる間に、後から駆けつけたマームも、参戦してきて、で、マームにまず先にロモス王にベホイミをかけてくれと、いうことで、ダイはマームに、頼むわけですね。で、クロコダインはですね、この驚愕的な成長スピードを、見せているそのダイにやっぱりこのままでは危ないかもしれないということで、絶対負けは許されないという決意のもとですね、ついにそのザボエラに、授けられた秘策というやつをここで使うわけですね。で、懐から取り出したその魔法の筒からですね、これも読み切りからずっと使ってるアイテムですけれども、デルパで、ブラスを呼び出すわけですね。これは伏線が張られてましたけれども、デルムリン島にザボエラがいて、ブラスを実はその魔法の筒に、捕らえてて、で外に持ち出して魔法の筒ごと与えてたわけですね。で、当然そのブラスはもう結界が張ってあるデルムリン島ではないので、魔王のその邪気に当てられてですね、完全にもう凶悪なモンスターになっちゃってるわけですね。で、そのブラスが出現したのを見てザボエラはその水晶玉で遠くから見ながらですね、 ガキが絶対に逆らえんもの、それは親じゃっていうことで、自分の秘策がまんまと当たったということで、ザボエラがほくそ笑むわけですね。で、まあ、ブラスの様子を見て、まあ、ロモス王の、近衛兵たちが、ブラスを攻撃しようとするんですけれども、ダイが止めるわけですね。あれは俺のじいちゃんなんだと、攻撃しないでくれって頼むんですけれども、まあ、ブラスの方はそんなことお構いなくですね、精神混乱呪文という漢字が当てられてますけれども、メダパニをかけて、まあ、兵士たちを同士打ちさせるということで、ダイはこのままだともう他の人にも迷惑がかかっちゃうんで、なんとかブラスを説得して止めようとするんだけれども、どうやってもブラスの目が覚めなくて、逆にブラスにメラミをかけられてダメージを食らってしまうと、いうことですね。で、要はその、まあ、ザボエラに、与えられたその秘策ですね、授けられた秘策が、まあ、功を奏してというか、当たってしまって、大が苦戦に陥るというシーンで、この戦闘シーンは場面転換すると。で、場面転換した先ではですね、傷を癒すためかなんか知んないですけど、お風呂に入ってたハドラーのところに、まあ、悪魔の目玉が今の戦況を報告するというシーンが出てくるわけですね。で、まあ、悪魔の目玉から報告を受けて、まあ、クロコダインが戦ってるところに実はそのザボエラも絡んでるってことを聞いて、まあ、なんでね、ザボエラがクロコダインに力を貸してるのかなということで、まあ、ハドラーはいぶかしむんだけれども、でもまあ、案ずることはないと。要はクロコダインと、さらにそこにザボエラが加われば、まあ、鬼に金棒だと、まず間違いなく倒せるだろうということで、まあ、北総へもハドラーということで、この回は終わるという感じですね。で、ここのおまけページのところには、マームのステータスが載ってて、意外にもですね、実はマームがこの時点では最高レベルなんですね。ダイが15で、ポップが18だったんですけども、マームはレベル20なんですね、この時点で。で、職業が僧侶戦士っていうゲームにはない職業ですね。これも完全にダイダイのオリジナル職業ということで、まあ、リアタイで読んでた僕からすると、この辺はすごく引っかかったんですよね。前も言った通り、僕、ゲーム原点主義者なんで、ゲームにない設定とかを勝手に作られて盛り込まれるっていうのが当時すごく嫌いだったんですよ。だから僧侶戦士ってなんだよっていう感じ で、しかもこの時の装備が、まあ、ハンマースピアと布の服の他に、まあ、装備を付け替えるっていう意味で、まあ、持ってるアイテムとしてマダンガンっていうのがあって、あと魔法の弾丸×銃って書いてあって、まあ、マダンガンが使えるってことになってるんですけども、僕このマダンガンっていう武器自体も当初嫌いで、まずドラクエの世界に銃を持ち込むっていう考え方も嫌だし、そこに魔法を詰めて撃ったら魔法の効果が使えるっていう、なんかチートっぽい感じなのもなんか好きじゃなくて、当時はね、すごくこのマームってキャラは僕はあんまり実は好きじゃなかったんですよね。職業もインチキだし、武器もインチキだっていうことで、まあ、その代々がゲームとかけ離れた設定を持ってるっていうのを象徴するようなキャラだったんで、非常にね、リアタイで読んでた時は嫌いなキャラだったんですけども、まあ、後々ね、その代々がその名作になっていく、要はそのゲームという、ゲームが原作になってる、ゲームが原点になってるっていうところから離れて、まあ、オリジナルの少年漫画として名作の道を駆け上がっていくに上がって、従ってですね、まあ、この辺のその原点準拠じゃない設定だとか、漫画オリジナルの設定っていうのがだんだん気にならなくなっていくに従って、まあ、この辺は許容できるようになっていったわけですけども、で、まあ後々ですね、三条陸も、まあ、堀井雄二もその辺はわざとやってたんだと、要は織り込み済みだったんだと、なぜかっていうと、ゲームそのもののストーリーをやってしまうとゲームのネタバレになってしまうし、ゲームという枠に縛られてたら面白い漫画にならないと。やっぱり漫画を面白くするためにはゲームに縛られちゃいけないんだと、漫画オリジナルの面白さを、追求しなきゃいけないっていうのが、まあ、三条陸先生も堀井雄二さんも、共通した認識だったっていうところが、まあ、良かった点というかね、お互いににとって幸福だったっていう点で、まあ、その結果、まあ、僕みたいな原点主義者からすると、原点至上主義者からすると、全然ゲームにない設定じゃん、ゲームと違うじゃん、これドラクエである必要じゃないじゃんっていう批判の種になりそうな、こういうところが実はその狙ってやってたんだと、大の大冒険を面白い漫画にするために、わざと狙ってやってたんだっていうのが分かってくると、まあ、なかなか興味深いところだなという感じがしますね。で、マームはこの時点では呪文はホイミ、ベホイミ、キアリー、キアリク、ザメハを覚えてるということで、まあ、回復系中心にですね、非常に補助系の
呪文を覚えてるということで、まあ、三条陸先生も、要は攻撃を主体とする大と、攻撃呪文を主体とする、まあ、ポップに対してやはりそれを、カバーする回復系の仲間が欲しいということで、あとやっぱりこの時点ではドラクエ2の3人パーティーを意識してたということで、まあ、女の子で回復呪文が使えて、しかも、まあ、戦うこともできるという僧侶戦士という、形で、まあ、マームは作られたキャラということで、お話しされてましたね。で、この時点で最大 HP98 最大 MP86 ということで、まあ、ちょうど大と、ポップの中間ぐらいっていう感じですかね、そういう感じのステータスになってて、で経験値も 37,559 ということで、ポップも上回る、まあ、レベルも上回ってるから当然ですけれども、まあ、要は魔の森のモンスターを撃退して相当こう、まあ、経験を積んでたのかなという感じが伺えるステータスになってます。で攻撃力56守備力22ということで、まあ、こちらもちょうどポップと、大の中間的なステータスという感じになっています。で、次の話ですね。卑劣なり妖魔司教ということで、大のピンチを、救いに来たマームですね。これあのマームは、まあ、マダンガンでメラミを撃とうとするんですけれども、結局ですね、あのブラスに当たったら困るということで、ダイが止めるんですね。撃っちゃダメだということで、だから助けたいんだけれども、ブラスがいることによって、助けらんないということで、非常にあの苦戦に陥るわけですね、マームとダイは。でそのブラスにね、あのそんな攻撃しないでくれと、ブラスはただ操られてるだけで、ね、悪いことしてないんだと、じいちゃん悪くないんだっていうことで涙を流してこうマームに頼むわけですね。攻撃しないでくれって。でそのあまりにもねその必死に頼み込むダイの姿を見て、怒りの矛先はね、マームの怒りの矛先はクロコダインに向くわけですね。クロコダイン、あなたそれでも戦士なのと、誇りだのなんだの言ってたからもう少し正々堂々とした男だと思ってたのに、何が獣王よ、笑わせないでよっていうことで、で、そのマームの言葉を受けてですね、それまで防戦一方だった周囲の兵士たちもね、口々にあの武人の風上にも置けねえやつだ、恥を知れっていう感じでクロコダインを罵り始めるわけですね。でクロコダインもその批判はすごくぐさぐさ刺さるわけですよ。本来は誇り高くて武人の、としての振る舞いにプライドを持ってる男なので、一番痛いところを疲れてるわけですね。でそこでもうクロコダインはもう分かっててやってたところをさらにもう批判されたんで逆ギレするわけですね。で黙れっていうことで、武勲のない武人など張り子の虎も同然、何とでも言うがいい、誇りなど塔に捨てたわっていうことで、もう破れかぶれというかね、もうやっちゃった以上はもう誇りだなんだ言ってらんないと、もう一度もう捨ててしまった誇りっていうのはこの場でもう取り繕うことができないんで、もうやるとこまでやるしかないっていう、もう捨て鉢になっちゃってるんですね、クロコダインは。でそれをまた遠隔で水晶玉で見て大喜びしてるんですね、ザボエラが。いいぞいいぞと、誇り高いクロコダインがね、わしの言うこと聞いて批判されまくってね、いい気味だいい気味だみたいな感じでザボエラが、ゲラゲラ笑うわけですね。で、まあ、そういうことをやってる間にですね、ダイとマームが作戦を立てるわけですね。もうとにかくそのブラスが人質に取られちゃってるというか、まあ、相手に操られてるからにはもう事態が打開できないということで、まあ、マームがブラスを抑え込んでる間に、ダイがクロコダインが持ってる魔法の筒を奪うからということで、その魔法の筒にブラスを閉じ込めようという策を立てるんですけれども、マームがブラスを抑えることには成功したんだけれども、まあ、クロコダインの腰にはまってるその魔法の筒を取りに行ったダイがですね、やっぱりちょっとダメージを受けてて、スピードが鈍ってたということで、あっさりクロコダインに、見破られて、その魔法の筒を奪うのに失敗しちゃうんですね。で、で倒されたダイにとどめを刺すということで、クロコダインがここでですね、初めて必殺技を見せるわけですね。これがその後々クロコダインの代名詞になる獣王痛恨撃っていうやつですね。でこれはですね、クロコダインの右腕に、全てのパワーを凝縮して、まあ放つたんびにね、右腕から右肩にかけて着てる鎧がボンってね、破裂しちゃうぐらいの膨張した、状態で、その溜めた、エネルギーを、一気に放つということで、まあ、片手カメハメハみたいなもんですかね。まあ、それを、台に向かって放つということで、獣王痛恨撃を放たれた、台がそれに巻き込まれて吹っ飛ぶところで、最後に、クロコダインが勝ったというセリフでこの回は終わるということですね。 で次の回ですね、ひとかけらの勇気、これも、大の大冒険屈指の、まあ、メインエピソードというか、非常に重要な回になりますね。で、まあ、ちょっとこの話をしたいと思うんですけれども、そろそろ2時間になるので、どうしようかな。クロコダイン戦最後まで語りたいとこなんですけれども、獣王痛恨撃を受けた大が、どうなったのかというところで、今回は終わりにしときましょうかね。まあ、前回も言いましたけど、今回のその大の大冒険の話は一回だいたい2時間前後ぐらいに収めようと思いながらやってるので、多分3時間話せばね、あのクロコダインのあの話も全部語りきれるんですけれども、まあ何回に収めようとかあんまり考えないで、どっちかっていうと2時間でコンパクトにあの毎回語っていこうと思うんで、ちょうどいいところなんですけれども、でこの次のね、ひとかけらの勇気がね、またこれいい話なんですよ。さっきもね、僕なんだっけ、百獣総総進撃のところですね。この回のもうマームのセリフを喋ってるだけでもう泣きそうになってたんですけれども、多分ねこのひとかけらの勇気のところでもね、泣きますね、僕多分。ちょっとね、セリフとか言ってる時にね、泣き声になってたらね、お察しください。50過ぎのね、おっさんがね、大々のね、この辺のエピソードをね、見たりね、読んだりね、するたんびに泣くんですよ。でも、本当にね、大々のセリフっていうのは非常にね、よく考えられてて、心に染みるセリフなんですよね。で、僕がね、なんでね、大の大冒険に関しては、一話一話掘り下げていこうかなって思ったのかっていうと、どのエピソードも捨て台詞、捨てエピソードってないと僕は思ってるんですよ。必ずね、その回その回ごとに、まあ、すごくね、短い話だったり、まあ、つなぎの話だったりっていうのはもちろんあるんですけれども、大体1エピソードに1個はね、いいセリフがあるんですよ。で、ここはね、やっぱりその大々の良さっていうのはセリフの良さだと思ってるんで、ここをね、やっぱりじっくり語らなきゃ大々を語ったことにはならないと思うんで、まあ正直ね、半年かかるか1年かかるかわかんないんですけども、大の大冒険に限っては1話1話ね、丁寧にこうやってセリフを追っかけながら、でその時の表情とか、物語の展開を追っかけながら独り言を、語っていきたいなと思うので、まあ大々好きじゃなきゃね、そんなのね付き合ってられるかって感じだと思うんですけど、まあ僕がね、大々に関してはやっぱり思い入れが強くて、特にセリフに対してはね、すごくこだわりがあるので、まあこのペースで今後も進めていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今回は、ここまでで終わりにして、次回いよいよですね、クライマックス、まあ大の大冒険で個人的には最初のクライマックスにあたるクロコダイン戦の、最後まで語って、まあできればヒュンケル戦のどこか途中ぐらいまでかな、最後までは語れないかもしれないですけど、まあその辺の話まで、語りたいと思います。はい、ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。それではですね、次回また、ブラジルの人が聞いてる穴の向こうで、僕の独り言を聞いてくれてる方がいましたら、大変嬉しく思います。それでは、今回はこの辺で失礼させていただきます。ごきげんよう、さようなら。